今日は、so Rui san is going to translate in English today. So if you like to listen in English, please go sit near Rui san. Rui san, ありがとうございます。日系二世の方はですね、おそらく日本語を話すことはできる方が多いと思うんですけれども、こと漢字とかになるとですね、ちょっと読めない漢字があったりするかもしれないですよね。うちの子も生まれたのは日本なんですけれども、もう2歳の時からもうアメリカ、カナダですので、ひらがな、カタカナはね読めるんですけれども、ちょっと漢字になるとね、難しくてね、こう読めないものがある。それで、さっきですね、今日のこの応答賛美、英語ではスティル、日本語では静まって知れという曲ですけれども、まあ漢字をね知ってる人はこれはもうそれ以外に読みようがないと思う。静まって知れってしかね、もうこれを見たら読むことはできないと思うんですけれども、うちの娘にですね、これは何て読むか、さっき、聞いたら、まあ、この漢字を知らないのでね、こういろいろ想像を膨らませて、いろいろ言ってくれ、教えてくれてですね、知らないことによるこの発想の豊かさってこんなにあるんだなと、思いましたね。最初に、出てきたのが、何だったかな、構ってくれ構ってくれ、この静まってくれ、構ってくれ、まあ、そういう賛美もありそうですね。神様構ってくれっていうね賛美で、じゃあ構ってくれじゃないと、じゃあ何て読むんだったら、今度黙ってくれっていうね、なんか全然読み方は違うんですけど、意味合い的には合ってますよね。静まって知ると、まあ、神様構ってくれ、黙ってくれっていうね、神様こう言ってる、まあ、内容的には合ってますよね。最終的にはおい待ってくれそこまでいっちゃうのかなと思いましたけれども、今日はですね、本当に何だろう、明日私の妻は日本に出発するんですね。それでまあちょっとこう寂しい思いもありますし、こんな時に限って、朝からトイレが詰まって壊れてですね、これから帰り道にトイレも買いに行って帰らなきゃいけないんですけれども、もうどうしようどうしよう、全然ピースフルな気持ちじゃないところに、娘を通してね笑いをもらって、ちょっと心がこう安らかになってね、娘と神様に感謝したいと思います。それと今日のメッセージと何の関係もないんですけれども、ちょっとね面白かったので皆さんとシェアしました。後でね言うと娘に怒られるかもしれないので、皆さんあまり言わないでください。よく牧師が家族のことをこう説教の中で言って、後から嫌われるっていうのはよくある話なんだけど、ここだけのね内緒にしてもらえたらと思います。それでは一言お祈りして、そして今日の御言葉に向かっていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたの豊かな恵みの中で、愛する兄弟姉妹家族と共に礼拝できることを心から感謝します。主よ、どうぞ今日の礼拝も始めから終わりまであなたが私たちと共にいてくださり、今日の御言葉を通して私たち一人一人を養い導いてくださいますように。また今日ここに集うことのできない方々、また日本に滞在しておられる方々、主よ、どうぞ一人お一人をあなたの御心に覚えてくださり、今いらっしゃるところにあって支え励ましてくださいますように、これからの時をすべてあなたの御手にお委ねします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。11月に入りましたね。この季節になると買い物なんか行ったりするとですね、よくこの胸のところに赤いポピーのね、お花っていうか造花ですね、造花をつけて、今日僕ちょっとつけてないんですけれども、つけてる方をあちらこちらで、まあ、見かけるような、そんな、まあ、季節に、なりました。カナダにねもう住んでる方はよく知ってると思うんですけれども、11月11日、今年は来週の月曜日になりますかね、カナダではリメンバランスデーといって、この戦没者の方々の追悼記念をする、その式典がねカナダのいろんなところで持たれる、まあ、そういう 日だ日ですよね。私たちの教会でもマイキーのことを覚えて11月11日には、彼の行ける方は彼の墓のところに行って、彼のことを覚え、そして共に祈る時を持っています。まあ、そういう意味で、意図的に今日の御言葉がこの日曜日に来るわけにね、したわけではないんですけれども、まあ、神様の不思議なこのタイミング、導きの中で、この平和というものについて、考える、まあ、特にこの季節、多くの方が考え、思いを馳せる、そういう時期に、この今日の聖書箇所を私たち読むことができるというのは、神様の計らいかな、そんなふうに思います。今日は三条の説教水君の7つ目の幸いについて、平和を作るものは幸いです、その人は神の子供と呼ばれるからです。平和を作るものは幸いです、その人は神の子供と呼ばれるからです。この御言葉を皆さんと一緒に、味わいながら、平和というものについてですね、今日思いを馳せて、いきたいと思います。一般的に日本語で平和と言ったらですね、おそらくそれはこの戦争や紛争といったこの争いごとのない、そういう状態を指す言葉として、平和という言葉を私たちは日本語でよく使うと思います。しかし聖書に出てくる平和という言葉にはもう一つの意味合い、訳し方というんでしょうか、訳し方があって、それは平安という言葉なんですね。聖書には平和という言葉もたくさん出てきますし、平安という言葉もたくさん出てきますが、日本語だとね、こう使い分けるところがあるんですけれども、聖書では同じ言葉が使われているんですね。まあ、日本語だとどちらかというと、平和というのはこの物理的な環境や状況、状態を指して平和という言葉を使うことが多いんじゃないかなと思います。それに比べて平安という言葉はどちらかといえば心の状態、安心できる、心に安らぎがある平安、そういう心の状態を指すときによく私たちは平安という言葉をまあ使うかなと思うんですね。でも聖書では区別がないんですね。どちらも同じ一つの言葉、聞いたことある方もいるかもしれませんが、ヘブライ語ではシャロームという言葉が使われております。ですから聖書的に言えば物理的に平和であっても、戦争とか犯罪とかそういうものがない、たとえ社会であったとしても、心に平安が、安らぎがなければ、それは本当の意味で平和とは言えない。それが聖書の平和なんですね。むしろ心に大きな不安を抱えている人ほど過剰な自己防衛に走ってしまうことがありますよね。心に大きな不安があるから、その不安が、その心理的な不安がですね、物理的な対立、あるいは争いへと発展をしていってしまうということも少なからずあると思うんですね。お互いまだ何もね、喧嘩をしているわけでもないんだけれども、お互いに対して脅威を感じて、不安を感じて、そしてどんどんどんどん国で言えば武器を作っていく、お互い相手に対して不安を持っているので、そうやってどんどんどんどん武器を作っていくということもそうだと思うんですね。不安だから、その防衛、過剰防衛で、対立がかえって、激しくなっていってしまうということは、あるのではないかと思います。一見平和的な、社会に見えても、そこに誠の平和が、聖書が言う誠の平和があるかどうかというのは別問題になってきます。もしかしたらその平和は一方的な圧力によって押し付けられたものかもしれません。その国では、一見、暴動もないし、テロもないし、争い事もないし、いいじゃないかと思うかもしれないけれども、よくよく調べていったら結局、上の人たちがね、こう力で脅して恐怖で押さえつけて、いるだけのそういう平和かもしれないですよね。あるいは日本ではよくあることかもしれませんが、単に面倒なことに関わりたくない、そういう自己保身、事なかれ主義的な理由で争い事を避けているだけかもしれないですよね。例えばいじめられている人がいる、迫害をされている人がいる、苦しんでいる人がいても見て見ぬふりをする、 そんな問題、そんな人は存在しないかのように周りの人たちは振る舞っている。だから表面的には問題のない平和な社会に見えるかもしれない。でも実はそこには平安のない平和ではない問題が隠れているかもしれない。聖書が私たちに求めている平和は、そのような上辺だけの偽りの平和ではなくて、一人一人が心から安らぐことができる平和、平安、それが聖書が私たちに求めている平和ということができると思います。小学校、それから中学、小学校高学年ぐらいですね、それから中学校時代に、私はいじめに遭いました。まあ、何度か皆さんに、ね、お話ししたことあるかもしれませんが、小学校中学校と僕はまあいじめられっ子、いじめに遭ったんですね。でその時、思ったことは、大人は一生懸命いじめを解決しようとしてくれるんですね。それはありがたいことなんです。でも大人がある意味大人の権威というか、先生の権威というか力でいじめをやめさせることができた、排除することができたとしても、一旦傷ついた心というのは元には戻らないということなんですね。まあ、もしかしたら皆さんの中でも同じようにいじめを体験したことがある方いるかもしれませんけれども、大人たちはいじめをなくすことが解決だと思いますよね。いじめっ子がいたらいじめっ子を叱って、もう明日からいじめないようにさせる。でその子がもういじめなくなったら、あ、よかった、問題が解決した、いじめがなくなった、まあ、ほとんどの大人は多分先生とかそういうふうに考えるんじゃないかなと、思います。確かにそれも大事なことです。まずはいじめをやめさせなければいけない、それはもちろん大事なことなんですけれども、じゃあそれで問題が全部解決したか、いじめられて傷ついた子供の心はそれで別に回復して、癒されるわけではないと思うんですね。言ってみればそれはもちろんないよりはいいんですけれども、上辺だけの平和だと思うんです。学校をやるよ、大人はそれで満足かもしれません。見た目的にはいじめがないわけですから、いじめがやんだわけですから、それでも問題解決と思うかもしれません。でもそれは本当の平和、平安かなと思った時にそうではないな、思うんですね。で本当の平和、平安、平安というのはどうしたら持つことができるだろうかな、まあ、自分のことをこう顧みながら思った時に、それは当事者同士が心から和解をした時、まあ、これはものすごく難しいことかもしれません。いじめっ子がいじめられっ子と和解するって、これは現実的には、難しい、不可能に近い問題かもしれない。だからとにかくいじめをやめさせて、必要であれば場所を移動するって、そういう解決策をせざるを得ない、それしかもう解決策がないという状況かもしれない。でもそういう問題を一旦忘れてですね、脇に置いて究極の理想を言えば、当事者同士が心から和解をした時に初めて、まあ、いじめられてた子供のその心に平安が来るのではないかなということを思うんですね。単に、先生や親に言われたから、謝っていじめをやめる言うんではなくて、本当にその子が自分がやったことを心の底から悔いる、心の底から悔やんで、そしてちゃんと謝罪をする、そしていじめられた側もその謝罪を受け入れて、同じように心の底から相手を許す、心の底からの謝罪と心の底からの許し、そしてまあ友達になる、まあ現実にはものすごく難しいことかもしれませんけれども、でももしそれができたとして、そこまで行って初めて平和、平安がそこに実現したということができるんじゃないかなと思うんですね。もちろんそのいじめられている子どもたちを守るためには、その場から離さなければいけないということもたくさんあると思います。でもじゃあそれが聖書の言う本当に平和かって言ったら、残念ながらそこには完全な平和っていうのは成立はしてないですよね。もちろんそうやって解決していくことも現実問題必要かもしれません。でもそうではない。聖書が私たちに求めている平和っていうのはそこにあるんじゃないかな、まあ、理想と言われてしまえば理想かもしれない。でも当事者同士が心の底から和解し合う、分かり合う、 そこで初めて本当の聖書が言う平和平安ってできたって言えるんじゃないかな、まあ、そんな風に、まあ、いじめられてた身としては正直思うんですね。ですから平和を作るっていうのは別の言い方をすれば心から和解をするっていう言葉に置き換えてもいいかと思うんです。和解をする、対立する両者が和解をして一つになること、お互いに相手を信じることができる、お互いに相手を信頼して受け入れることができる、それが平和を作るということではないでしょうか。一箇所聖書箇所を読みたいと思います。ありますかね。エペソの2章の14節から19節、少し長いんですけれども お読みしたいと思います。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。こういうわけであなた方はもはや他国人でも希流者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。ちょっと長いですね。この箇所だけ読んだだけだとちょっと意味がわからないところあると思うんですけれども、パウロはこの中で二つの平和が実現したってことを実は言ってるんですね。一つは異邦人とユダヤ人の平和なんですね。敵、それは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのですといろいろ書いてありますけれども、当時ユダヤ人たちは自分たちだけが特別だと思ってました。だから異邦人が最初クリスチャンになった時、彼らはそれを受け入れなかったわけですよね。彼らは救われない。その異邦人クリスチャンとユダヤ人クリスチャンとの間にわだかまりの壁がまずありました。けれどもイエス様はその壁を打ち壊された。二つのものを一つにした。それがパウロがここでまず第一に言っていることですね。二つ目は人間と神様の和解についてです。そのことによってユダヤ人も異邦人も神に近づくことができるようになった。神様と和解することができるようになった。イエス様の十字架は何をもたらしたかというと、人と人との間にあった壁をまず打ち壊しました。特にユダヤ人と異邦人、この場合はにあった、そこにあったわだかまりの壁を、敵対する壁を打ち壊し、そして人間と神様との間にあった壁を打ち壊した。それがパウロがこの御言葉の中で私たちに語っていることなんですね。イエス様はまさにそのような平和を作るものとしてこの地上に来てくださいました。罪によって損なわれてしまった人と人との絆、私たちの間に大きな壁がありますよね。それは罪によって壁が生まれました。人間同士敵対心を持ってしまう、人と人との罪によって損なわれてしまった人と人との絆、そして人類と神様との絆をもう一度取り戻すために、そこに和解と回復、そして本当の平和をもたらすためにイエス様は来てくださった。イエス様はそのために生まれ、生き、そして死に、よみがえってくださった。それが聖書のメッセージ、福音ですよね。十字架の死は神様の愛です。私たちのうちにあるさまざまな敵意、その敵意を生むさまざまな罪、その咎、そのすべてを覆って取り除く神様の愛、それがイエス様のあの十字架です。そしてイエス様の復活の命、イエス様が蘇ったあの復活の命は私たちの希望ですよね。 この希望があるからこそ私たちは神様を信頼し、イエス様の福音を信じることができます。イエス様が蘇られたから、イエス様の約束言葉を私たちは信頼することができる。神様の提案というか、神様からの和解を私たちは受け入れることができるわけですよね。復活があるから。平和を作るものとはまさにこのイエス様ご自身のことです。事実イエス様は神の子ですよね。だから平和を作るものは幸いです。その人は神の子と呼ばれると。これまず第一にイエス様は自分のことです。平和を作るイエス様はまさに神の子です。さらに平和を作るものとはこのイエス様の福音を信じて神様と和解をする人たちのこと。彼らもまた神の子と呼ばれるようになります。神の子とされる。ヨハネの一章十二節。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。イエス様は神の子です。そしてそのイエス様を信じて神と和解する私たちも神様は子として扱ってください。私たちはまさに神の子となります。さらにもう一つ平和を作るものとは、キリストの福音によって神と和解し、神の子とされた者たちに委ねられた使命でもあるということを最後に皆さんに分かち合って今日は終わりにしたいと思うんですね。私たちにこのイエス様の福音を通して与えられている、約束されている平和はギフトです。私たちの特権です。でもその特権は私たちの特権であると同時に使命でもあるということ、これが今日三つ目に皆さんにお話ししたいことなんですね。私たちはこの平和を自分たちだけではなくて、この神様がお作りになった世界にさらに広め実現していくことを期待されています。それは上辺や見せかけだけの平和を維持することではなくて、一人一人が本当の神様を知って、そしてその神様と和解をすることによって与えられる、もたらされる平和であり平安であり、神を愛し、そして自分を愛するように隣人を愛しなさいと言われたこの神様の言葉に生きる人々によって実現していく平和のことです。ある時イエス様は、自分は平和ではなく剣をもたらすために来たと言ったことがありました。矛盾したこと言いますよね。私は平和じゃなくて剣を投げ込みに来た。確かに自己保身や上辺だけの偽りの平和に安住していた人々にとってはイエス様の言葉は胸を刺す剣になりました。けれどもその真意、イエス様が本当に言いたかったこと、私よりも父や母を愛する者はふさわしくないってイエス様言いましたよね。私たちはどうしても人からどう評価されるか、人からどう思われるか、自己保身のために偽りの平和をキープすることがあります。本当はそうじゃないんだけど、でも自分の身を守るために上辺だけはなんとか平和を作ろうことがあります。でもイエス様はそこに剣を投げ込みに来た。その平和で本当にいいんですか。それがあのイエス様の言葉だと思うんですね。イエス様のあそこでの真意は、剣を持ってきて家族の間をズタズタに切り裂きたいということではもちろんないですよね。イエス様があの箇所で本当に言いたかったこと、それは偽りではない本当の平和を知ってほしい、そしてその平和をあなたも受け取ってきてほしい、偽りの平安平和で結ばれた家族ではなくて本当の平和愛で結ばれた家族になってほしい、コミュニティになってほしいということではないでしょうか。戦後、日本は一度も戦争、直接的な、戦争はしていませんよね。第二次世界大戦もしていません。世界で最も安全な国、言われてきました。今でもそう言われていると思います。けれどもその一方で年間3万人弱の人が自殺をしている国でもありますよね。最近は少し減って、2万何人になった、政府が、アピールしてますけれども、でも実際は未遂者の数、自殺成功者、成功なんて言い方するとちょっと不謹慎かもしれませんが、自殺をして命を失ってしまった人の数は確かに少し減ってますけれども、でも自殺未遂者、自殺を試みたけれども一命を取り留めたっていうのね、そういう人たちの数は今でも年間50万人以上だそうです。 死んでしまった人は少し減ってる。それでも3万弱。でも自殺を試みる人は50万人以上いる。去年は53万人いたそうです、皆さん。ね、成功した人の数だけ、成功なんて言ったら失礼ですよね。その数だけ私たちは見てしまいますけれども、その背後には50万人以上の人が毎年毎年自分で死のう死のう、実際にそれを実行をしようとしているわけですよね。本当の平和って何でしょうか。日本はずっと戦争してません。夜でも比較的、安心して歩くことができる。でも50万人以上の人が死にたい毎年思っている。上辺だけの偽りの平和ではなくて、誠の平和を作る者たちが今日本で、そして日本だけではなくて世界で今必要とされています。それは他でもないイエス様ご自身、イエス様ご自身であり、そしてそのイエス様の福音に生きる人々、つまり私たちじゃないでしょうか。平和を作る者は幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからです。今日はもう一度この御言葉に心を留めて、そして本当の偽りではない本当の平和を願う者として、またその平和のために召された神の子者として、私たちは御前にどう歩むことができるか、今一度考えていきたいと思います。一言お祈りをして閉じさせていただきます。愛する天の父なる神様、誠の平和とは何でしょうか。誠の平和とはあなたご自身であります。誠の神を知り、そして誠の神の私たちへの思いを知らずして、本当の平安、心の安らぎは永遠にやってくることはありません。神様、どうぞあなたが私たちに与えたいと願っておられる、その尽きることのない、誰も奪い去ることのできない平安、平和を私たちが豊かに持ち、またその平和を自分だけのものではなく隣人へ分かち合っていくことができますように、それこそあなたの御心であり、あなたの願いであり、それこそまさに神の国が到来するということであろうかと思います。神様、どうぞあなたの平安、あなたの平和が私たちの魂を包み込み、そしてこの世界を包み込んでいきますように、あなたの栄光が表されますように、どうぞ争いのあるところに、また偽りの平和のあるところに、主よ、誠の平和を打ち立ててくださいますようお願いいたします。また私たち一人一人を神のあなたの子として、豊かに用い、使わせてくださいますように、すべてを御手に委ね感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。